2012年1月7日土曜日、午後4時47分じゃないね、午後4時43分ですね、ごろ収録からの映像化でございますけれども、まあ、今日はね、1月7日ということで、まあ、七草、ね、七草がゆを、ね、食べようかという日なんですが、まあ、うかつでしたね。まあ、お昼頃ですね、僕お昼ご飯カレーにしようと思ってね、カレー作ってたんですよ。普通にカレーをチュチュって作ってたんですね。で、まあ、何を、で、ルーを入れてね、こう、煮込んでたわけですよ。で、何を思ったのか、俺ね、途中でね、クックパッド大先生をね、ちょっと開いたんですよ。何を思ったのかよくわかんないですけども、クックパッド大先生開いたらですね、トップ画面の写真が、七草がゆの写真が出てきて、あ、しまったつってね、そこで気づいたんですよ。今日、七草がゆじゃん。やべ。もうカレー作っちゃったよみたいなね、感じになってしまって、さあどうしようということなんですが、まあ今日もこんな感じでお送りしていきましょう。大学1年生若がお送りする雑音混じりで自己満足の番組カラーデイズ。この番組はボイスブログケロログとシーサーブログの提供でお送りします。こんにちは、カラーデイズワカです。というわけでね、そう、カレー作っちゃってね、あ、やばいと。その後、そしてですね、まあ、某スーパーに行ってきまして、慌ててワカさん七草がゆをね、準備をしようと思って、買ってきましたよ。七草がゆ、もどきをね、するために。で、カレー作っちゃって、もう炊飯、っていうかご飯ももう普通に炊いちゃったんですよ。普通に炊いながらもうおかゆペーストじゃないんですよ。どうしようと思ってですね。でまず七草ないんだから、まず七草ないとしょうがないと思ってまず七草を探したんですが、生の七草がなくてね、もう生の七草って言って普通にこういわゆる七草が、セットで売ってなくて、多分売ってたんだろうけどもう売り切れなくて、で乾燥のね、なんかちょっとふりかけチックになっている、七草がゆの元的な、なんかね、乾燥したやつがあって、で、それ買って、ね、来まして、うんうんうん。まあね、でまあ、便利っちゃ便利ですよね、ふりかけ状にもうなってますが、刻む必要ないですし、もう楽ですよね。で、問題ご飯だと。次の問題ご飯だと、どうしようと思ってですね、まあ、また、ご飯一回炊飯ジャーのやつ全部取り出して、おかゆペーストに炊き直すかと。炊飯器でおかゆモードにして炊くかと。思っていろいろ考えていたんですが、めんどいと。まあめんどいと。そんなところにふっと目に行ったのがですね、なんと最近ね、テクノロジーは最近進化しますね。おかゆのレトルトってあるんですね。もう、びっくりしたんですけど、あ、そんなのあんだと思って。今まであんまり見てなかったんですけどね。ね。砂糖のご飯とかならわかるよ。砂糖のご飯とかならわかるけど、おかゆペーストに、もうおかゆのレトルトってあるのよ。だからそれをお湯に、こう、5分ぐらい煮込んで、お湯にこうやってさ、レトルトカレーみたいにやって、で、温めて食べるってやつがあって、あ、そんなのあんのねと思って、もうそれでいいやと思って。それと、七草がゆのその乾燥したやつを買ってきました。はい、396円だったかな、確か396円です。セットでね。セットでというか、まあまあ、そんな感じで396円の、七草がゆということで、いいんじゃないでしょうか。はい。ということで、昼は普通にカレーを食べまして。で、まあ、この後もね、ちょっと作って食べようかなと思います。今日のアートワークの写真は、もしかすると七草がゆの写真かも、知れませんね。はい。という感じで。今日は七草がゆ、もう正月も終わりだということでですね、まあこの3連休が明ければ まあまた学校が再開するわけなんですが、なんか嬉しいような悲しいような、そんな気持ちですね。ね、家にいるとこう、暇なんだよね、暇なの。もうネタがないし、もうポッドキャストのネタもないし、ね、もう正直家で毎日退屈してますという感じなんですがね。もうそろそろ学校始まっていいかなって思いつつもですよ。まあ始まったら始まったでまたこいつ文句言いますからね。いや、もう始まったよ、みたいな感じで多分言うと思いますんで。そんな感じなんですが。で、一応、なんかもう、冬休みはもう終わった体なんですよね。うちの大学的にはね。なんか、一応6日までが冬休みらしいんです。冬季休業らしいんですね。で、7日からは、まあ、なんすか。まあ、3連休。ただの3連休扱いになってる。もう冬休みじゃないんですよ、もう。だからぶっちゃけ言うと、もう。実質冬休みですけど、実質冬休みですけども。はい。で、まあ、来週だっけ、センター試験って。そうだよね。来週ですよね。来週ですよね。14、15ですよね。来週、センター試験ですね。うん。まあ、受験生の皆さん頑張ってください。1年前、赤さんも受験でしたね。この間結構その、写真を整理していたら、センター試験当日の時の写真が出てきたりとかして、ちょっとね、あー、もう、そうか、とかって思い出しながら。うん。で、あと、今年からなんか日程が変わるんでしょう。知ってるよ、俺。なんで受けないのに知ってるよ。日程知ってますよ。試験日程が変わるんですよね。これどうやって出すの？試験日程は、これは PDF ファイルじゃないね。なんか、ただあれでしょ、なんか、日程変わるんでしょ。いつもと違うんでしょ。いつもとっていうか、去年までとはまた違うんでしょ。あと今年は、今年からあれですよね、願書、センター試験の願書書くときに、なんだっけな。もう、受ける科目を全部選択しておかなきゃいけないんでしょ。大変ですよね。僕らの時まではね、やんなくてもよかったんですよ、別に。アンケートチックだったので、別にそこに書いたからといってやらなくても、書いたからといって必ず受けなきゃいけないってことでもなかったですし、まあ、書かなくても、書かなかった科目を受けても OK だったんですよ。だがしかしですよ。だがしかし、なんか、ああ、出たね、時間割り。だがしかし、今年からはちゃんと書いておかないと、書いた科目しか受けられないんですよね、もうね。うん。で、順番が、1日目が、地理歴史。公民、国語、外国語の順番ですね。うん。1日目はもうあれですね。文系科目っていうことですね。1日目は文系科目。2日目が、理科、数学1、数学2の順番ということで。うん。なるほど。2日目は理系科目ということで。文系、理系に分かれるんですね。あれ？俺らの時ってそんなんだったっけ？あれ？あれでも俺らの時もそうだったっけ？あれ？あれでも変わってますよね。あとね、あれなんですよ。2科目選択した場合、例えば、理科が一番わかりやすいかな。理科が、理科は科目は理科総合 A、B、物理、化学、生物、地学がまあそれぞれあるわけなんですが、2科目選択した場合は、休憩はないのかな？ノット休憩で9時半から11時40分までなのかな？ぶっつけなのかな？2科目選択する場合は、回答順に第1回答科目及び第2回答科目に区分し、各60分で回答を行うが、第1科目及び第2科目の間に回答回収を行うために必要な時間を加え、試験時間は130分とする。10分回答回収する時間はあるんですね、一応ね。はぁ、ただこれ、ドッキングしたんですね、休憩なしにしたんですね。あ、その方がいいかもしんないね、なんか。下手に休憩入れられるとこ、いや、わかんないな、でも受験生の立場だとわかんないな、休憩入ってその間にちらちら、ちょっと最終的な確認したいとかっていう人もいるかもしれないですね。わかんないですけどもね。なるほど。ただ去年ね、一番最後俺物理受けたような気がするんですよ。一番最後に物理を俺持ってきた気がするんで。だから入れ替わってるのか、やっぱり二日目、時間割り的に。数学を一番最後に持ってきたって、ね。なるほどね。まあそんな感じで。 センター試験ももう1週間切りました。受験生の皆さん頑張ってください。
はい、
というお話も踏まえつつですね、まあ、ちょっと勉強の話したんで勉強の話しますか今日は。あのね、さっきあのもうちょっと某ヤホーニュースをちょっとね見てたらですね、ちょっと面白いっていうかちょっと気になる記事があったんでちょっと読んでみましょうか。ですね、まあ、某読売新聞ですよ、の記事で、中高生国費で英検受験、まず各都道府県8校っていうのがあって、何それ国費で、いやいやまた税金使うのかと、でアホな中高生に英検かなんか受けさせるのに国費を使うのかと、また税金かということで、ちょっとチラッと読んでみたんですけれども、まあちょっと本文引用で読みますね。文科省は2012年度に各都道府県で公立中学校高校計8校の程度の生徒に、英検などを国費で受験させる授業に乗り出す、らしいっすよ。で、半数は外国人教員らによる英語指導を重点させた拠点校にあて、一般校の成績と比較する、英語力の底上げに向け、指導法の改善につなげるのが狙いだ。文科省が、公立中高生に、民間の英語試験を国費で受けさせるのは初めて。日本英語検定協会が運営する英検の場合、中学卒業程度の3級で検定料は2500円程度、学力調査が目的のため受験しても英語能力の資格は付与しないということは、だからこれで受けても、例えば3級、英検3級受けましたと。3級受けました。で、合格点超えてますと。で、合格の価値はあると。合格する価値はあるんだけれども、こいつには英検3級の資格は与えられないってことですよね。だからぶっちゃけどうなんですかね。まあ、続きいきます。文科省は都道府県の希望に応じ、原則として中学2校、高校2校の計4校ずつを、拠点校に指定し、英検受験の対象校とする。その上で各県に、中高同じ数の一般校を選んでもらい、8校体制で受験させる。ただ拠点校が4校に満たない県があれば他県分を増やす。だからこの分だけで今ちょっと若干今切れてるんですけども、あの各県とかさ、他県ってさ、それ北海道入ってないんですかみたいなね、こういうのが腹立つんですよね。各都道府県とかって言うならわかるけどさ、各県とかって、こう省略されて書かれると、なんか北海道ディスられてるんじゃないかっていう感じで、ちょっと嫌ですよね。道民的にはね。まあいいです。細かいとこ突っ込むなっていう話ですね。続きを読みます。拠点校では英会話のクラブ活動などを通じ、授業以外でも英会話に触れさせる機会を大幅に増やす。指導法の効果は一般校との成績比較で検証する。拠点校指定や英検活用の背景には、使える英語の教育が遅れている。括弧文科省幹部との判断がある。日本は英語能力試験、トイック、あ、違う。トイックじゃねえや。トイックじゃねえ。トイックじゃなくて、トーフルですね。トーフルの、国別比較2010年でアジア30カ国中27位と、著しく低い。低いな、本当に。文科省は授業を5年は継続し、拠点校も増やしたい考えだ。っていう感じですね。なるほど。で、まあ、TOEFL の、アジア諸国ランキング2010年のやつ出してるんですけれども、1位がシンガポールで98点。あ、これスコア120点満点ね。で、シンガポールが98点で1位と。で、2位がインド92点。で、3位がマレーシア、パキスタン、フィリピンで88点と、まあ、続いて。で、まあ、途中韓国が9位で81点とかね、中国は16位で77点とかで、まあ、あるんですが。で、ジャパンはですね、ジャパン27位で70点っていうね。アフガニスタンにも負けてるというね。で、ちなみにね、日本の下はね、ラオス、タジキスタン、カンボジアと続いて、まあ一番最下位のカンボジアは63点なんですけどね。まあまあそんな感じで。まあそもそも日本母国語英語じゃねえしねっていう突っ込みどころではあるんですが。まあ、それにしたって低いですよね。27位ですよ。アジア、30カ国中。27位は低いでしょ。これ、あれでしょ、北朝鮮とかにも負けてんでしょ、普通に。ああ、どうしちゃったの日本。ダメじゃん。ダメダメじゃん。クソじゃん。日本、クソじゃん。とかってね。 別に僕も英語努力試験受けてないのにこうやって言うのもなんなんですけどね、英検すら持ってないのに、英検すら持ってないのにね、こういうこと言うのなんなんですけども、クソじゃん。27位はクソすぎたね、確かに。びっくりした。そうか、そんな低かったのか日本って。でもさっきも言ったけどさ、でもこれ調査が目的だからさ、別に受けても試験の資格は付与しない、試験の資格じゃねえ、能力の資格は付与しないらしいしね。そうか、そんな低かったのか。でもあれですよね、英会話のクラブ活動などを通じ、授業以外でも英会話に触れる機会を増やすって書いてるけど、結局、なんかね、でもなんか、結局現場っていうか、中高生的にはあれですよね、多分受験しか意識しないですよね。なんかこんな感じがするんだけど、まあ、どの科目に対しても言えることだと思うんだけど、なんか、受験するために高校入ってるとかね。大学行くために高校入って、高校ではもうセンター試験じゃないけど、それこそセンター試験じゃないけどさ、その、受験対策よねみたいな、体はあるよね。今、現場も、多分、わかんないけど。もう、教員、取るつもりは、まあ、今のところはないですけども、ね、今のところはないです。わかんないですけどさ、僕もそういう、教育的な勉強はしていないからさ、なんとも言えないけどさ、どうなんですかね、ぶっちゃけ。なんかもう、ね、なんか結局なんかもう受験戦争に、なんか立ち向かっていくために、こう、なんかいろいろ勉強しているような気がして、されていてならないってね。されている感があるね。受け身感覚です。完全に受け身ですよね、中高生って。でも、確かに。ね、みんな塾とか行ってんでしょ、それこそね。大変ですね、大変ですね、とかって俺は、もうまるで他人事のように言ってますけども。僕、現役中高生だった時は、塾は行ってないですからね。うん。バカですから。そもそもバカなんて行ってないですからね。まあ、バカだったのは高校時代ですね。黒歴史、高校時代、黒歴史ですね。中学の時はね、比較的良かったんですよ、これでも。これでも良かったんですよ。いや、まあ、そもそも田舎の中学校だったからっていうのがあるかもしれませんけど、いや、良かったんですよ。比較的良かったんですよ。もう、上位ですよ。毎回上位ですよ。上位常連客でしたかね、若さん。高校はまあ落ちたね。高校はまあ落ちたね。だから今 F ランダーにいるんだけどね。今はどうだろうね。今、底辺の学校での順位だからさ、あんまりこう言ってもしょうがないかなっていうのはある。まあ、そんなことでね。国試で英検受験。どうなんですかね。まあ、ただで、まあでも、そうか、そうか。結局、だから、自分にリターンは返ってこないよね、これね。まあ、どうなんだろうね。やらされる人もなんかちょっと嫌なんじゃないこれ。結局、だってね、資格付与されないんだからさ、受けてもどうなんだよっていう。いや、これでさ、資格付与されてたら、またこれはこれで、なんかね、苦情来そうですよね。なんか、俺らの税金で何を、お前らの、みたいなね。そうか、あるじゃないですか。ね、まあまあまあまあ、ただあれですね、日本の英語能力は本当低いなっていう。そうか、そんな低かった。27位だったね。使える英語の教育が遅れている。ああ、確かにそりゃそうかもね。確かに、そりゃそうかもね。いや、でも結局だから英検やらせるっていう考えも、それはそれでどうなのかなって思うよね。英検だって言ってもそれも試験じゃないか。だから試験対策とかじゃない？結局やらせるのはさ。ねえ、わかんないけども。ね、結局それも使える英語なのかどうなのかっていう話ですね。それを試験で測るっていうのは、それはいかがなものなのかって。いや、でもそれ考えたらもう英語以外の試験関係も全部そうですね。関係だってそうじゃないですか。関係だってそれでしょ。IT パスポートだってそうですよね、結局。それがじゃあ使える IT、技術者としての知識なのかって言われたら、まあそうじゃないような気もしなくもないですね。ね、関係だってそうですね。使える漢字能力なのかって言われたら、別にそういうわけでもないでしょ、関係。もう取ってなんぼみたいなところあるでしょ、ぶっちゃけ。どうなんですかね、ぶっちゃけ。その試験関係に関してはね。それこそ、いや、まあ、いろいろ考えあると思いますけどね。まず、こんなんだからゆとりだよ。ゆとりって言われるんですよ。こんなんだから俺ゆとりって言われるんですよ、僕ら世代。ダメですね。いいんですかね。よくわかんないですけどね。 まあ難しいですね。まあ難しいけど。使える、じゃあ使える英語を教育するためにはどうすればいいんですかね。うん。いや、だから僕はまともにちゃんと ALT の先生とかちゃんと活用しなさいって言ってんの。なんか各校一人じゃなくても別に良くないですか。二人とか三人とかいても良くないですか。学校の規模によっては。なんか高校ぐらいだったら三人ぐらい ALT の先生いても面白いなと思うんですけどね、個人的に。一人じゃなんか賄っていない感じがするんですよね、なんか。人数が多いからさ、こう、うまいことちゃんと全部に ALT の先生の教育受けられてるかって言われたらそうじゃないじゃない。いや、わかんない、わかんない。うちの学校がそうだっただけかもしれないけど。うまくあんまり活用されてないなっていう感はあるよね。ね、まあいろいろやり方あると思いますよ。まあまあまあ、その辺はまた、ね、僕が考える問題なのかっていうところなんですから、まあまあ、難しい問題ではあるね。その、まあね、使える英語の能力がない若さんが言うのもなんですけど。いやいや、英語といえば、今日そう、あのね、冬休みの課題じゃないんですけども、まあ課題か、課題、まあ実質課題のようなもんで、あの、うちの大学で、まあ僕も英語を、まあ取ってるんですよ。っていうか、あの、大学2年生までは、大学2年生の後期までは、あの、僕の大学は、英語は強制的にね、受けられるというね、まあ必須科目になってまして、そうですよ。英語4まであるんですよね。今英語2なんですよね。で、まあまあまあ、受けてまして。で、e-learning っていうですね。まあ、ネット上でこう、お勉強するっていうのも使ってるんですよ。まあ、もちろん、あの、座学というか、あの、普通にテキストの本を使ってやるっていうのが基本的なスタイルなんですけれども、プラスアルファで e-learning のシステムも使っていまして。で、まあ、あのですね、この英語2が終わるまでに、っていうか、試験が始まるまでか、試験が始まるまでに、達成率、その、あるポイントがあって、ユニットが確か2かな、ユニット2ぐらいまでを達成率 100% にしろという指令が出されまして。で、今僕は、ユニット1、ユニット2、ともに 50% ぐらいだったんですよ。50% ぐらいで。残り半分はね、ぶっちゃけ言うと、その、なんだろうな、なんか確認テスト的なやつなんですよ。確認テスト的なやつなの。なんか、まとめ、今までのこの半分やってきたやつの、それをまあ実践というか演習課題みたいな感じでやらされているんですよ。で、まあそれやってなくて、まあぶっちゃけ言うとうちのクラス誰もやってなかったんですけども、あの、お前らやったかって聞いたらですね、もうシーンみたいね。いや、誰もやってないみたいな感じで。お前らクソだなって言われて、そう。いや、クソだなとは言われてないけど、まあまあ、そういうニュアンスのことを言われたんですよ。だから、もうムカつくと思って冬休み中にやってやろうと思ってたんですが、まあ、ここまでやってなくて、昨日までやってなくて、今日やったんですよ、英語。まあ、そしたら、まあまあまあまあ、時間かかる、時間かかる。2時間やって、やっと半分にもいってないっていうね。やっと10分の4というか、まあ、40% ぐらい。やっと達成 40% ぐらい。で、今 66.7% とか、その辺、67.8%。今、達成率、全体の達成率が 67.8%。で、あと 33% くらいあるんですけども、どうしたらいいんですかね、これ終わんないですよ、これ。33%。だって今日だけでだって17%くらいでしょ?やばいよ、これ終わんないよと。やばいなということで。あ、でもそういう考えで明日で終わるかな?わかんないですけど、まあちょっとね、できるだけ明日で終わらせたいと思います。いかに たった2日で終わらせるっていうね。この、あらわさですけれども。いやいやいや、ちょっと今まで舐めてましたね。すぐ終わるかなと思ったんですよ、僕も。なんか感じ的にね。なんかすぐ終わるかなと思ったんですけどね。なんですか、これと。意外と量終わったっていうね、オチです。あと冬休みの課題はね、まあ、それと、あとですね、あの、プレゼンテーションがあるんですよ。またかって言われそうですけども、あの、しかもね、プレゼンテーションが、資料完成の締め切りが来週の日曜日15日なんですよ。15日までに、その、一応プレゼンテーションのファイルとか、あと概要の説明をワードで作って出さなきゃいけないんですよね、先生に。出さなきゃいけないんですけど、まあ、一切手つけてないっていうね、まずね。まずテーマすら決めてないっていうね、まあ、出たよ、このうちと。ね。いやいやいやいやいやいや、どうしようとってね、ぶっちゃけ悩んでるんですよ。テーマ。しかもテーマ決めるのもめんどくさいですよね。もう嫌ですよね。 もう嫌ですよね、もう嫌ですよね、どうしましょうと思って。まあ、なんとかします。はい、あと1週間でなんとかします。とりあえずテーマ決めようね。とりあえずテーマ決めよう。うん、あともう1個、電気回路の、なんか課題がね、なんかクリスマスあたりにメールで来たっていうね。もう冬休み始まってるのにメールで来たと先生からね。うん、クリスマスプレゼントとして来まして。それもやってないと。まあでもあれは結構すぐパパッと終わりますよ。パパッと。30分くらいで終わりますよ。ね、多分ね。1時間かかるかな、わかんないですよね。そんな感じで全然冬休みの課題今までやってなかったんですけども、ここに来てですね、最後3日で焦るっていうね。まあよくあるパターンですよ。毎年あるパターンですよ。毎年あるパターンでもないですけどね。もうこれがもうクソ大学生ですよね。もう3日前になってもやってないっていうね。3日前になって初めて慌てるっていうね。クソですね。ほんとクソですね。まあそんな感じで。まあまあまあ。そんなことで。まあ、あと、あれだな。ちょっと話そうと思ってたことを、ちょっと、あんまり話せなかったんで、ちょっと、ざざっと言っちゃいますけども。今日からね、アニメ日常が始まりましたね。え？え？みたいな思った方もいるかもしれませんけど。まあ、まあ、実質再放送ですよね。実質再放送。まあ、さっき見たんですけども、ぶっちゃけね。NHK、E テレ、みたいな。まあ、旧教育テレビですね。旧教育テレビですけども。まあ、E テレで、まあ、6時から、6時だっけくらいからやってましたけども。アニメ日常、全12話、今日初回1回目ということで、第1話でしたけどもね。まあ、まあ、ざざってみたけど、まあ、いきなりね、ナノさんが、いきなり高校に入学するところから、まあ、スタートしましたね。ああ、なるほど。そっからスタートするのかと。だから、まあ、今まで、本放送って言っていいのかどうかあれですけど、本編のやつはさ、まあ、最初の方は、研究所編と、学校編で分かれてたじゃないですか。うん。まあ、めんどくさいから、まあ、もう、一緒のところがスタートしたいっていうことなんだろうとは思うんだけどね。まあ、だから、結構だいぶ、NHK の本気を出してる感じがありますよね、感じね。すごく、コンパクトにまとまった日常っていう印象を受けましたね。うん。だから、まあ、今まで見たことない人でも、まあ、12話やら見れるでしょうっていうところね。まあ、見ていただければなと思いますけどもね。はい。さすが京都アニメーション。ね、途中、なんか、変でしたね。途中なんかなかったですね。この番組は、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。的なところなかったですね。あれなんでなんでしょうね。まあ NHK だからね。まあ NHK ですから。ね。皆様の受信料でね、やってますんで。ね、受信料2600円くらいでしょ。はい。まあいいですけども。いやね。日常が始まったりとかね。また冬アニメも始まりますよね。またアニメの話になりそうですけどね。はい。まあまあまあまあ、そんなことで。まあ、もう冬休みも終わりますね、というところで。まあ今日で、ね、以上で、まあこれまで12月の23日ぐらいからやってまいりました。怒涛のポッドキャスト毎日配信も、今日で、終わりとなります。今日まで、毎日聞いてくれた人はどれだけいるか知りませんけれども、ありがとうございました。ですね、まあ今回で以上、こんな感じで、ちょっと不規則的に動いてきたのは、まあ、ちょっと定期的にやってきたのはちょっとこれで終わりで、番組のね、中の構成も実はちょっと微妙に不規則になってたっていうのは、実は気づいてる方もいると思いますが、エンディングがなくなってたっていうね、今までエンディングがなかったんですが、まあ、次回からまたエンディングが戻って、通常通りの、ね、ポッドキャストに戻ります。はい。で、まあ、早速なんですが、次回予告ということで、次回はですね、なんと、次回はなんと、重大発表と。やっと来たかと。やっと来たかって思う人もいるかもしれませんね。まあね、年明ける前からね、ずっと、2011年の時からずっと年明けたらね、重大発表するよって言ってて、結局、怒涛のポテサシンの中ではやんよとは言ってたんですけどもね。はい。まあ、ついに今日で終わるので、明日じゃね、明日から配信されるかどうか知らない。明日じゃないと思う、多分。多分1月10日ぐらい配信だと思います、次回はね。はい。次回、重大発表ということでですね。まあ、まさかの、みたいなね。はい、ところで。まあ、大した話じゃないです。ぶっちゃけ大した話じゃないんですけど、まあ、一応重大な話ですよね。一応大事な話ですので。はい。いやね。あれ、我が前それ言ってなかったっけって思う人ももしかしたらいるかもしれませんが、まあ、 詳細が決まったので、まあ、大々的発表ということで、次回は、そんな感じ、ド S。はい。で、まあ、ちょっと今回も、ちょっと、プチ重大発表というのをすると、今回も、じゃあ今日はね、ちょっと特別に、ちょっと、あれですよ。じゃあ、プチ重大発表しますよ、じゃあ、今日はね。まあ、プチ重大発表しますと、カラーデイズ、いつからスタートするかわかりませんが、いや、多分今月中かな？いや、でもわかんないですね。テスト期間にまた入るので、また2週間お休み。多分ね、来週が最後かな？ 1 月はわかんないけども。で、また2週間ぐらい多分、スパンが空くと思うんですよ。もう先に予告しておりますけども。が、まあ、それは重大発表じゃなくて、だから、下手すると来月くらいかな。来月の春休みに入ってからぐらいかな、わかんないですけども、ぐらいからですね、カラーデイズ、あと、新しい、収録方式になる。収録方式が変わる。番組の構成はあまり変わんないです。番組の構成は、多分このまんまです。このまんまだと思いますけども、収録方式が変わります。はい。まあ、今まではね、今まで過去、カラーデイズハイスクールの時から5回ぐらいマイク変えてますけども、まあ、まあ、今回はマイクを変えるんじゃなくて、そもそものシステムを変えるということで、2月くらいからだと思いますが、まあ、もしかしたら1月の間に何回かやるかもしれませんけれども、まあ、今までもね、テスト期間とか言いながらテスト期間に更新されてますからね、何気に更新されてますんで、もしかしたらなんかやるかもしれませんけれども、まあ、一応収録の方式がそろそろ変わるということで、5年目にして、ついにね、収録方式が変わるというですね。そうそうそうそう、そう。みたいな感じで、新システムを導入すると。で、多分、カラーデイズの音声系統の改善は多分、これが最後だと思います。多分、大幅な改善はこれが最後だと思います。はい。ちょマイク変えたりとかっていうのはあるかもしれませんけども、まあ、まあ、大きく変わるのは多分、これが最後かなというふうに思います。まあね、8月ぐらいからずっとね、タスカムのね、PCM レコーダー使って、ずっと録音してましたけれども、まあ、さらにね、進化を遂げるということで、別に今回は音質が、悪かったから変えるとかそういうんじゃないんですよね、実はね。感謝祭絡みですか。生放送絡み。感謝祭というよりかは生放送絡みで、まあ、いろいろとちょっとあって、まあ、ちょっとあってっていうか、まあまあまあ、生放送絡みでちょっと音声系統のね、改善をするということで、まあ、それに伴ってという感じなんですよね。まあまたお金が飛びますよ、若の財布からね。どんどん飛んでいきますよ。でも、ポチってるんですよね、すでに。すでにポチっておりまして。いろいろ届くらしいです、若さんちにね。今回はいろんなとこから注文してますよ。全部ネットですけれども。まあ、結果的に一番ネットが安かったし、手っ取り早く手に入るのがネットだったんで、あれなんで。今回はね、3つぐらい、3サイトぐらいからね、品物を取り寄せてます。まあ、その中に Amazon 入ってますけどね。Amazon さんも入ってますけど、もちろん Amazon さんも入ってますけど、まあ、あと2サイトぐらい、ちょっとですね、別のサイトっていうか、オンラインサイト、普通の店で単体で出してるところから買いまして、で、もう発送されてるらしいと。いうことで、明日一番最初にでかいものが届くのかな？明日どういうことかな？なんか、さっきスタッフに聞いたら明日届くらしいですけどね。明日一番メインとなるものが先に届くんですが、まあ、その後で、小物が届くんですけども、その小物がないとメインのやつも使えないんですよね。だからちょっと、メイン明日届くんだけど、ああ、代引きだよ、確か。確か、明日一番でかいやつでしょ。明日はそれ代引きだと思うから、ちょっとお金用意しておいてください。多分足りない。足りねえな。本当に足りねえな。通帳から下ろしておいてください。はい。明日いつ来るかわかんないですけど、代引き。あ、明日夜に来るかな。はい。代引きで。だいぶ気で届くらしいんで、はいはい、1万円ぐらい吹っ飛びますよ、それで。お前何買ってんだよ、楽しいですよね。まあまあまあ、おいおい番組でも明らかになると思います。はい。で、小物関係が来週中に全部届くかな。だから、あとね、それプラス実家からね、仕送り品が届くので、ね、来週にね、来週届く。なんかね、明日、明後日に届くかなと思ってたんですけども、結局なんかちょっと今、発送の方がちょっと今、実家の方で梱包作業が遅れてるらしくて。早くしろよと思いますけどもね。はい、まあ、来週中ということで、来週、だからね、郵便局からも荷物来るでしょ？ U パック来るでしょ？で、あと、ヤマトさん来るでしょ？ヤマト来るでしょ？佐川も来るでしょ？もう全部来るからね、来週。来週全部来ますから。来週荷物ラッシュでね、 宅配便ラッシュですよ。ピーポー、若さん、こんにちはって言って来るからね。ちょっと来週はね、なかなかそういう意味では、まあまあちょっと新しいものがたくさん入るということでワクワクしますけれどもね。はい。っていうか、新しいものを買ったらどこに置くんですかね、この家の。どこに置くんですかね、もう置き場所ないですよ。そんなに、ちょっと、近々、もう、そんな感じで、機材が、新たな機材が入るということで、ちょっと収録方式も変わるということです。ね、ちょっと、その辺もまたちょっと楽しみかなと思います。はい。まあ、あれね、これによって、いろいろ変わりますからね、ポッドキャストの収録方式も。だから、多分最初の方は、慣れないので、ちょっともしかしたら今までよりも聞きにくいということがあるかもしれませんが、まあ、その辺は、ちょっとね、またご容赦くださいということで。で、まあ、来週は、次回は重大発表と。で、次回はまた、タスカムさんで、喜ぶんですか？うん、まあ、そんな感じで。いやいやいやいや、ね、びっくりですよね。まさかの重大発表ということで。まあ、もしかしたらね、若が、ポッドキャストやめますとかって言い出すかもしれませんからね。それはないか。それはないですね。それはないですけど、まあ、ただ、結構重大発表というか、やっと動き出すっていう感じかもしれませんね、印象としては。はい。ということで、今日はこの辺で終わろうかなと思います。で、まあ、じゃあ今日も、じゃあ、ケクノさんの曲に行きましょうか。エンディングはね、最後。トトのポッドキャスト配信、まあ、最終回はですね、まあ、この曲で終わろうかなと思います。じゃあ、どうしようかな。これにしよう。はい。ケクノ太郎フィーチャリングマクネナナで、水玉の空をお送りしたいかなというふうに思います。はい。ということで、まあ、トトのポッドキャスト、これで終わりと、終わりたいと思います。次回から通常通り、そして次回は重大発表ということで、お楽しみいただければというふうに思います。それではまた次回お会いいたしましょう。お元気で、さよなら。ということでお聞きください。ケクノ太郎フィーチャリングマクネナナで、水玉の空。